今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。ミリシラビール大辞典1周年記念会、
イエーイ
はい、この番組はですね、まあ丸1周年ということで、ちょうどあの2022年の12月24日の土曜日に第1回が配信されまして、で今回これがまあ12月23日、まあ、丸本当に丸1年ということで、いやー続いたね。
すごいね。ね。
最初さ、番組始めた時とりあえず1年ぐらいはやりたいねみたいな話をしてたけど、
そうだね、
行ったね。
そうね、行くもんだね。
ね、行った。
はあ、すごいな。1年ってってか1年のうちに土曜日って53回しかないんだな。
そう、日曜日も月曜日も
怖っ
でもそれ全部合わせると365になるから、
になるのかすごいね。1年もよく話したね。なんか
ね、
ぶっちゃけね、うん、そう、最初の方はね、やっぱね、 BL ってやっぱ幅広いコンテンツジャンルといえども、
うんうん、
割と早い段階でなんか喋ることなくなるんじゃないのかって思ったんだけど、うん、そうでもなかったね。全然
意外となんかひねり出せるもんだね
でもこんなに喋ったかなって思うんだけど、
ね、
やっぱね、過去回なんか見返してみると全部喋った記憶あるんだよね。
そう、結構あのリスナーの方からね、リクエストというか、
うんうん、
話のネタもらったりもして、
うんうんうん、
ありがたいことに
ね。いや本当にすごいな、53回も欠かさず。はあ、
ね、毎週欠かさずにちゃんとできたっていうのは偉いと思う、本当に
そうね、なんか自画自賛みたいになるけど、
なっちゃうけどね。
うん、
最初の頃は本当にさ、うん、まあとりあえず今年の目標をトータルで1000回ぐらい再生されたらいいねぐらいに思ってた。
そうそうそうそうそう、
言ってたけどさ、あの、うん、現時点でさ、あの全エピソードのトータルの再生回数、
はい、
ちょっとこれ Spotify だけなんですけど、
はいはいはい、
13,200回
やば。
だいたい Apple Podcast と Spotify が半分半分ぐらいなんですよ。
うんうん、
だからまあ2倍、単純に2万6000再生ぐらいは多分いってって見ていいのかなって。
こ怖くなってくるな、
すごい
逆に
すごいね、
自分らのこの話2万6000回聞かれてんだって。
そうよ、目標値の26倍とか
そうだね、単純に計算して。そうだね、
すごいね。
はい、
ありがとうございました。2024年もね、来年も ね、
何卒ね、
何卒、まあ今年はとまた一回年末に
配
信がありますが、 それこそ去年はクリスマスイブに第1回を配信して、うん、で、うん、大晦日に第2回配信してっていう
すごいスケジュールだな。
よくわかんない時期に始めちゃって、
うん、
で最初のうちは結構何本かまとめて収録してたからさ。
そうだね、
そのあんまりその配信日のこととか意識してなくて、うん、全然年末なのにそういう話をしなかったりみたいな
そう、あの撮った後にそういやこれ上がるの年末じゃんとか年始じゃんとか、
そう で最近はもう、ね、うん、思ったよりポッドキャスト収録の手間がないなっていう結構楽だなってことに気づいて
なんだかんだ、ね、本当に、うん、
毎週雑談の一環だからそう週一で撮ってるみたいな感じになったけどね。
ね。
というわけでですね、まあ他のポッドキャストがねこういう記念会とかでちょこちょこやってる、うん、過去のエピソードをちょっと振り返る回とかやろうかなっていうのを思いまして。
なるほど。
うん。
ね、ちょっと過去のエピソード本当に喋ったね、うん、本当に。
ね、ちょっとなんか思い出深いやつとかあるかなっていうのを話していこうかなと思います。うん、
ああ、なるほど。じゃあまずなんか千代さんなんかどうですか？思い出深い回みたいな。
思い出深い回はね、
うん、
やっぱりオメガバースの回は、
ああれって何回だったかな？
あれがね第6回ですね。
6回、いやそんな早くのうちにやってたんだ。
で、まあ、なんでこれ印象深いかっていうと、
はいはいはい、
この番組始める前に、
うん、
まあ、樋口さんが BL にハマってるっていう話をして、
あ、はいはい、
でなんかラジオやったらこの話をしたいっていうのでオメガバースの話してて
ああそうだったっけな、うん、あんま覚えてないな、うん、
これはすごいよって
そうね、当時はね多分特に今以上にオメガバースにハマってて、
ああなるほどね、
手当たり次第にオメガバース系読み漁ってたから、
うんうんうん、
多分そういうのもあったのかもね。
やっぱね面白かったっすよ、
うんうんうん、そうね、この頃はもう今以上に真面目になんかちゃんとその解説しようしようと、
そうだね、
頑張っていた時だね。
結構
その前後の回も、
うん、
第5回がその中国の断命について喋ってて、ね、第7回で鼻吐き病について喋っててっていう、かなり結構解説というか、
ね、解説系だね、
そういうの頑張ってたところらへんだね。
そうだね。樋口さんはなんか思い出深い回とか？
そうね、僕大体3つぐらいも考えてきたんだけど、
うん、
まあまず思いついたのは第21回、
お21回、
チンチンの話ですね
これはね、
これね、こんなこと喋っていいんだって思ったね。
ね、確かにね、
ダメだろうって思いながら撮ったんだけど、
これ全部のエピソードのそれぞれの再生数とか見れるんだけど、
はいはいはい、
同じ時期のエピソードの中でこれだけちょっと多いんだよね
ああそうなんだ、
うん、
まあね、こればっかりはねやっぱ、
うん、
持って生まれるか生まれないかっていう大きな違いがあるので。
大きな違いあるね。
でね、やっぱね男の人はねやっぱ、うん、BL 好きかどうかにも関係なく、
うん、
チンチンの話するの多分大好きなんだよね。
大好きチンチンの話っていうかそもそもやっぱチンチンが好きだね。
そうね、多分例えばこれお聞きになってる方の中に、
うん、
ちっちゃいお子さんとか、まあ、ちっちゃい兄弟とかがいる方、
うん、
多分ちっちゃい子供が本当3歳とかそれぐらいの子供が、うん、自分のチンチン触ってるのって絶対見たことあると思うんですよ。
はいはいはい。
でそれってもう、まあ、もしかしたらその幼いながらにも性的なそういうのがあるのかもしれないんですけど、
うん、
多分面白いから触ってんですよ。
そう、
これちょうど手がそう届く位置にねあるんで。
お話したよね多分ね。
したか
した気がする。
もう
でも、まあ、前本当にそう、
うん、
本当にそうだと思う面白いよね。
いや本当に
だってさ伸びたりするんだよ
そうね、伸びるしひねるし、
ひねるし、なんかウェイトもついてるしね左右に
そうね
確かにこれはね
なんかだ、うん、触りやすい位置にあるっていうのがね。チンチンの話、これ調子に乗ってね、もう一回やってるから
ね。ゾクもやったね。ゾクゾクもできるよ。
ゾクゾクもできると思うし。
まあこれはね、いくらでも話せる。
話せます。
っていうので、まあこの回がね、特に印象的だったかな。
そうね。あとよく覚えてるのがですね、
うん、
第16回さまざまな性的思考を学び、リスナーの悩みに答えてみる回。
ああ、はいはい、うん、ちょっと真面目な回の、
ね、真面目な回、多分こんなに真面目なのこの回ぐらいじゃないかっていうぐらい、
多分ね。
まあリスナーのお悩みに相談しながら、セクシャルマイノリティのこととかね、結構踏み込んで話をしたと思うんですけど、で、まあ、実際反響も良くてですね、
あ、そうなんだ。
そう、これに関してのお便りのコメントとかもいくつかいただいたりもして、いろいろね、本当やってよかったなって思った回ですね。
まあね、この回で話したエーセクとかエーロマってのが、まあ、知られてるかって言ったらあまりまだやっぱ知られてない感じだから、まあね、こういうのもあるんですよっていうのもね、お届けしていきたいですね。
ね、そうね、またこういう回もやりたいですね。
っていうんでね、そうね、僕があと特に覚えてる回っていうのが、まあこれが31回 BL すごろくのなんかまた似たような回になっちゃうんだけど、僕が先上げたのがね、
これはね、面白かったね。
喋、ね、っててめっちゃ面白かったね。
めっちゃ面白かった、これ。
めっちゃ楽しかった回だよ。
これ、よかったね。
まあね、これ、チルチルさんなどが、まあ、作ってる、まあ、BL すごろく、まあ、すごろく形式で BL についていろいろ喋っていこうっていう、まあ、ボードゲームで、で、それをやっていって、まあ、なんか、BL 好きでよかったことはあるとか、なんか好きなカップリングがどうこうみたいな、やっぱね、 こういうゲーム形式でやることでね、その自分でも気づいてなかったなんか、
ね、
自分のね、なんだろう、価値観じゃないけど、そういうのがね、知れてよかったね。
面白かったこれ。25回のね、性癖暴露大会になっちゃったやつ。
そうね、結構そこら辺と似たような感じ。
似てたけどね。うわ、なんかね、面白かったね。
そうね。どうでしょうさん。
まあ、あとこれは外せないっていうのが、37回、38回、実写回。
ああ、ね、そうか、このぐらいの時期がね、そうだね。そうね。いやね、あの回ね、やっぱね、僕もね、ちゃんとおめかししたかったなっていうのはあるよ。
ああ、なるほどね。かっこよくね。
そう。やっぱね、そうだね。もうほんとそのまま出てるからね、僕が。
そうだね。なんか一人だけキャラが尖ってるみたいな感じになっちゃってたから。
まあ、でいても僕はそんなね、おめかししてまんまあれなんだけど。まあでもこの回もね、まあもうなんて言うんだろうね、このポッドキャストにおける、まあなんかマイルストーンじゃないけどさ。
そうだね。
まあね、初めてビデオ撮影やって、初めてその何、2人揃って収録やってっていうね、でこの時買った作品っていうのがいろいろあるけど、まだ積んでるのがそこそこあります。まだ読み切れてないのが結構あります。
私もね、あそこで買ったカクテル図鑑のおかげで今お酒が楽しいですから。
おお、いいじゃないですか。
よかったね。 まやっぱ、ね、うん、でっかいブックオフがねオープンしたんでまたあのシール仕入れることができるんで
いいね。
あの結構あの少女漫画とか BL のコーナーがすごいでっかい大型店舗がオープンしてさ、
うん、
前まで行ってたところは結構遠かったじゃん。
そうね、
もう本当に駅のすぐ近くにできて。
おお、そうなんだ。
うん、アクセスいいところにでっかいのできたんで。
ああ、それは行ってみたいね。
うん、ぜひぜひ。
もうね、そういうとこ行ってまたいっぱい買っちゃったらまた積む量が、
また積む量が
増えちゃうんだけどね
読書家のあるあるだねそれは
そう、ここのところはねやっぱ結構あの漫画以上に小説の方を買うようになってて。
おー、いいね。
で、特にね、何だったかな、あの樋口美沙夫先生っていう方がいて、
お、
そう、その方があのパブリックスクールっていうシリーズを書かれていて、最近はそれにドハマりしてて、まあこれが本当何年も続いてて、もう期間も何巻も出てるようなシリーズなんだけど、まあね、やっぱ小説はやっぱ漫画と比べるとちょっと読むのに時間がかかっちゃうから、
まあね、
まあぽちぽち読み進めてるっていうね、
いいですね、
感じですね。
またあの年末はよ、あの今年読んで良かった本とかね、そういうの紹介したいなと思ってます。
うん、っていうのでね、そうね、僕がそうね3つくらい、まあ特に覚えてる回、まあ最後の一つが、
うんうん、
これが結構最近の回で、
はい、
第47回、
わあね、これね
人型の産業キャラクターフラガリアメモリーズがあまりに良すぎるからいっぱい喋っちゃうっていうところでね、
これはね、
これがちょっとね、ちょっと BL からは外れるかもしれないんだけど、まああのサンリオが、まあ、今絶賛やってるフラガリアメモリーズがあまりに良かったもんで、もうちょっと喋らせてくれやと、
そうい
うことで撮った回だね。
これでね、あのメロルド推しになりましたっていうお便りとかね、いただいたり
いやそうね、メロルドいいんだよな。
結構あのリスナーも一緒に盛り上がる感じがあって良かったですね、うんうん、私はこれも良かったですね、やっぱラガリアメモリーズ。
いや、 やっぱね、未だにメロルドの良さは噛みしめちゃうところはあるよ。
う
ーんでね、まあ、これ撮ってる段階では今フラガリアメモリーズ歌がリリースされてて、
うん、
っていうところで、まあ、まだ多分ストーリーとかが出てない状況だから、まあ、それ気長にね待っていきたいっていう状況ですね。
本当キャラクターの概要だけで時間忘れて喋っちゃったもんね
この回これ何分喋ってんだ。これ
フラガリアメモリーズの回46分喋ってんですよね。
すご
スゴロクの回に次いでぐらいかな、同じぐらいかな。
45分、小学校の一授業じゃん
そうだねそれの授業とかたら本当にやばい。
まあでもこうやって見てると本当今年1年だけでだいぶ喋ったな。
だいぶいろいろ喋ったね。
うん、じゃあどうですか千代さん、次のこの2年目の抱負みたいなものって
抱負そうね、あんまり普段そういうことを考えずにやってるからな。
おお。まあ実は僕もそうなんですけどね、
まあ、うん、まあやっぱりもうまた1年続けようっていう
まあそうね、
堅実なところで言うとそういう感じになるかな
うん、
でまあ来年はさ、それこそあの誰かしらゲストを招いてみるとか、ちょっとあのこの2人の枠をもうちょっと外側に広げたことをやってみたいなとはなんとなく
思ってますね。いいじゃないですか。
全くなんかそういうつてがあるかとかないんだけど。
そうね。特に思い当たる知り合いとかがいるわけではないけど、
そう、あとせっかくなんかもしまた実写の回できそうだったら、なんか今度は家を離れて何かしらロケができそうだったら、そういうこともしてみたいなとはちょっと思ったりしますね。
いいじゃないですか。
なんかどうだろうね、まあ我々そんなにガンガン外に行ってコミュ力を発揮するようなタイプじゃないじゃないですか。
そうね、そうだね。
だからまあどうなるか分かんないけど、そういうイベントとかさ、なんかあったらちょっと、
あ、確か
にね、実際に行ってみるとかね、経験してみたいなとは
ちょ
っ
と
思ってますね。なんかそういうことできたらいいな。
そうね、やってみたいね。
うん、っていう感じかな、私の目標というか、やりたいなって思ってるのは。
そうね、僕はね、やっぱね、ここからどんどんね、
うん、
作品紹介ちゃんとやっていきたいなって。
そうだね、
やっぱね、この1年目、うん、まあ、結構ね作品紹介いろいろやってきたけど、
うん、
まあ、そうじゃないやつの方がやっぱ多かったから。
そうだね、
やっぱね、こっからはね、やっぱこの基礎固めの1年目が終わったので、
うん、
こっからもうどんどん本当読んでも良かった作品なんかもね、紹介していきたいっていうところですね。
確かに、よりディープなところに。
まあね、そのためにはね、ちょっと僕のこのなんだプレゼン力、話術をね、もっと磨いていかなきゃいけないんだけど、やっぱね、自分が良かった、読んで良かった作品っていうのを他の人にもやっぱ知ってもらいたいっていうのがあるから、
そうい
うところどんどんやっていきたいね。
それは私も結構ね、自分で思ったね。私もやっぱ自分のそのプレゼン力の低さ、こうやってラジオにして収録して聞き返してみると、なんか改めてこう感じるというか、
あ、
突きつけられる感じがしたので。わかるな。
まあね、本当読んでよかった作品たくさんあるし、やっぱね、あとやっぱあれだね、本当視聴者、リスナーさんがなんかこれいいですよって勧めて、来てくださった作品とかもどんどんどんどん喋っていきたいなっていうね。
あ、そうですね、結構いろいろね紹介してもらったので、2年目は確かにそういうのをどんどんね、
やっていきたいね。
やっていきたいね。という感じですかね。
そうね、うん。
まあ、本当に1年間、結構ね、いろんな、本当にいろんな人に聞いていただいたみたいで思ってた以上に本当にね、ありがたい限りですわ。またね、2年目もじゃあよろしくお願いしますという。
お願いします。
ということでですね、我々がポッドキャスト始める、まあ前から、せっかくやるんだったらこれ目標にちょっとしたいなって思ってたことがありまして。
はいはいはい。
それがジャパンポッドキャストアワーズ。
ひえ。
まあ日本一のポッドキャストを決める催し物があるんですけど、
ははあ、そんなものが、
そう、今年で5年目、
まあ第5回
で、そう、第5回、
うん、
で、まあ毎年結構有名なポッドキャスト番組とかがね、選ばれたりして、結構どんどん大きい大会になってきてるんですけど、うんうん、まあ、せっかくポッドキャスト始めたんだったらこれに、まあ、ノミネートというかされたいなという、うん、まあ思いでやってきてまして、でこちらがですね、リスナー投票ができるものになってまして、
はいはいはい、
まあなんかいろんな部門があるんですけど、 リスナーその中にリスナー投票部門っていうのがあって、まあ、そこで、うんまあ、多かった作品がまた選出されるみたいなシステムになってるんですけど、もしよろしかったらこちらに投票をねお願いしたいなと思いまして。
いやもうねぜひよろしくお願いします、うん、もうミリシラ BL 大辞典とね、
そうですね、この
一筆書いてくださって、うん、
ポッドキャストアワーズの公式ホームページのリンクをですね概要欄に貼っておきますので、こちらからアクセスしていただいてですね、で下の方にスクロールしていくと、リスナー投票ができる、ページがあるんで、こちらクリックしていただいて、このミリシラ BL 大辞典を、入力していただいて、あとまあその番組のおすすめのポイントとかを書く欄とかあるんですけど、そういったのをちょっと書いていただいて投票していただけたらなと思います、うん、よろしくお願いしますという
、はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします、ね、これなんだかんだねもう1年前からずっとこれノミネートされたいねっていう話をなんかしてたんで、
そうだね。
で私の好きな番組とかね結構ノミネートされたりっていうのがあってやっぱ憧れてるんで、ぜひねよろしくお願いします。じゃあというわけでミリシラビル大辞典今週もありがとうございました。来週ね年末で年末年始も変わらず毎週更新でやっていくのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあまた来週お会いしましょう。またねー。
またねー。